TBS Podcast。 さて、全国の書店で開催中のアトロクブックフェアについて、全国の現場すなわち本屋さんからレポートしていただくこのコーナーです。
はい、不定期でやっているね、まあ、アトロクブックフェア現場レポートというコーナーでございます。電話をつないでいきたいと思います。今夜はこちらの書店さんにお話を伺ってまいります。もしもし。
もしもし。
はい、もしもし、どうも。
はい、どうも。
はい、自己紹介お願いします。
埼玉県行田市にあるおししょぼと申します。はい、大井と申します。
おししょぼ大井さん、どうも。はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、
ということで、あのおししょぼさん、実はこの番組ね、何度か名前を出しておりまして、はい、まあ、吉田大八監督の2021年の映画騙し絵の牙ね、うん、この番組もやりました。ムービーウォッチメンもやりました。松岡真由さん演じる高野という新人編集者のご実家本屋さんで、その歴史として使われているのがこのおししょぼさんということでございます。うん、で、あの吉田監督が番組に出演された日に、大井さんからね、まさにメールをいただいて、それ番組に紹介しましたね。は
い、
はい、その説ありがとうございました。あと 先、うん、はい、先月2月28日に、渋谷にある大聖堂書店の山本さんがですね、アトロクブックフェア仲間ということでおししょぼさん、まあ、訪れて、なんかその本屋同士のつながりというのかな、うん、それも感じられて、我々としてもちょっとこうほっこりするようなお話でございました。
あるんだって思いましたし、
で、僕ちょっと全然分かってなくて本当申し訳なかったんですが、おししょぼさん、おととしですね、2021年の夏に、火事に遭われてしまって大変だったんですね。
まあそうなんです。はい、
ちょっとぶしつけなんですけど、被害って結構あった感じだったんですか？
あの全部やっちゃいました。
そうか、大変でしたね、ちょっとね。でもまずはあのご無事で何よりですよ、それはね。
そうですよね、
本当にね。で、今でもその、後にじゃ仮店舗で今営業中という感じですか？
そうです。映画でね、最後使っていただいた新店舗のところが、うん、あの割と被害が少なかったもんですから、
はい、
大工さんにお願いしてそこだけ改装して、うん、あの最初はあの車で営業だけ、まあ、営業というか、あの電話で連絡取りながら、うん、あの配達して回っていたんですけど、
はい、あ、それもすごい。
はい、うん、あの仮店舗で今、うんうん、そうですね、最初の、元の店の半分以下の広さですけれども、うんうん、なんとか営業してます。
はい、いや本当に大変でしたね、本当に。それはでも、ね、営業再開というのもね、よ、大変、そこまでこぎつけるのも大変だったと思いますけども、はい、ちなみにですね、騙し絵の牙 の舞台に使われたという件なんですけど、改めてこれなんで吉田監督選ばれたっていうのは、これ大井さんはご存知なんですか？
いろいろ聞くんですけど、うん、いらっしゃってから、あの、まあ、お店に監督いらっしゃってから、まあ、いろいろお話ししてって、うん、その後結構仲良くしていただいて、うんうん、その後の話はよくお聞きするんですけど、最初がね、どうだったのか、
何を頼りにね、おししょぼさん言ったのか、これ実はですね、我々ね、吉田大八監督にこのタイミングで改めて取材しました。
ね、お聞きいたしました。
はい、ということで吉田監督から回答いただいております。はい、こんな感じです。
はい、映画スタッフの岡田くんが僕の希望する本屋さんを探して Google マップとにらめっこしながら地道に探して見つけてくれました。うん、初めて自分でおししょぼを訪れた際、仕事を忘れるくらい本棚に夢中になってしまいました。もしかすると僕自身同じ埼玉県民だったことも関係あるのかもしれません。地元の本屋で好きな本に出会えることの価値は、東京の本屋や通販で買うのとはまた別の意味があるような気がします。そしてもちろん劇中の書店に生き残ってほしいと本気で思えることは映画にとって必要なことでした。
ね、いろいろそのいろんな出版業界の構造変化みたいなのに対して、うん、でも町の本屋がどうするみたいな、そういう展開になっていく映画でしたからね。はい、ということで、そ あの吉田監督との縁がですね、もうあって、吉田監督がなんとそのおししょぼさん、うん、まあ、このさらに本格再建に向けてクラウドファンディング始めようというふうになんかご提案されたとか伺ってますが、
はい、
うん、
ね、もったいないなと思いながら、あのなかなかあの決断できずにいるんですけれども、
うん、
まあ、店を広げるにもね、あの、うん、仕入れするのにお金かかりますし、
はい、
なんとかね、あのできるように、ただ今あの、うん、住むとこがないんですよ。
あ住んでらっしゃった。そうですよね、
ですよね、住居と。そっか、
映画の中でも奥にね、
そうですよね、
住まわれてる。
そうか、ちょっとまずはそういう段階からね、はい、ですもんね。
はい、だからある程度 環境が整ってから、うん、もう一度ご相談申し上げようかなと思っております。
なるほど、なるほど。ね、でもなんていうのかな、お師匠坊さん、やっぱり我々も映画で見てね、なんかもう一言とは思えないっていうか、はい、お店になってますんで、
ここ行きたいって思う雰囲気の、
はい、もしね、はい、
ありがとうございます、う
ん、今後何か我々でもね、なんか例えば告知であるとか応援できることあれば、ちょっとお力になれればと思います。はい、
はい、
いや、大井さん大変だね、本当に。
その中で、
でも、そんな中で、てかね、そんな中でアトロックブックフェアなんかもうありがとうございますっていう、
ね
ね、ちょっとね、店内のアトロックブックフェアのコーナーの写真なんか拝見するとね、そんな中で限られた店舗でやってる中でね、僕の選んだフラッシュゴードンのね、メイキングもなんで、これマニア本よ、マニア本。マックス・フォン・シドーがこっちにらみつけててね、もうなんか嬉しいやら、なんか恐縮やらで、アトロックブックフェア開いてみて、反響とかありました？はい、
先ほどもお客さん来ていただいて、この話をして、
うん、
ユーミン買っていただきました。
あー、ユーミンも、はい、いやそうか、嬉しいですね。
宇垣さん、はい、紹介していただいた、そこから青い闇が2冊出て、3冊目を今売ろうと思ってます。
嬉しい。
今年ヒット作、今年のブックフェアの、
ね、なんか結構手に取っていただく方多いみたいで、
ね、いやすごいいいですね。
はい、
じゃあはい、はい、うんうん、
ジャムパンも5冊売りましたよ。
ん？何？
ジャムパンも5冊。
ジャムパンね、ジャムパン。
はいは
い。素晴らしい。はいはいはい。これじゃあ、もちろんリスナーで来てくださる方もいらっしゃるでしょうけど、基本その、はい、お師匠坊さんはやっぱりお客さんメインは地元の方たちですよね。
が多いはずです。絶対そうだと思います。
うんうん、
はい。最近子供たちがね増えてきたんで、それが嬉しいです。
ああ、いいですね。これやっぱりその吉田さんもおっしゃる通り、地元の本屋で、うん、その育っていく過程で地元の本屋が果たした役割って思い返すだに、
いや大きいですよ、
でかってことじゃないですか、
うん、
ね、だから彼らがまたね素晴らしい人になってくれるといいし、なんか結構遠くから来てくださる変わった常連の方いらっしゃるそうで、
札幌 STV のラジオパーソナリティの方が、
うん、
陽平さんって方がね、うんうん、なんか気に入ってくださって、去年の秋ぐらいから、うん、よく、もしかして1ヶ月に1回ぐらい来てく
れる、うん、マジです
ごい、
へ
ー、大ファン、
陽平さん、
いやすごい面白い方で、うんうん、本が好きで、うんうん、映画が好きで、
うんうん、
大馬が好きで、
大馬ね、行けばね、うん、
はい、
へ
ー、大馬以外はだから歌丸さんとよく話が合うんじゃないかな。
そうですね、陽平さんか、はい、
はい、
いやそんな方もだからやっぱお師匠さん素敵な本屋さんなんですよ、やっぱ通いたくなるぐらい、
ありがとうございます。
お店の特色としてどんな感じのお店って言い方できますか、大井さん。
この土地は割と歴史が、古墳があって、お城があって、
うん、
で公園もあって、まあ、土地柄がちょっと歴史を感じさせる土地柄なんですね、
うんうんうん、
ということもあって、郷土本といいますか、郷土に関わる本っていうのを欠かさないようにしてます、
はい、あ、地元のね、ちゃんとね、
はい、
確かにその本屋のいろんな色出すときに、うん、上野だったら上野の歴史の本が置いてあるとか、そういうのってやっぱいいなって感じするますよね。こっちそこでしかやっぱ並び、ね、読めないですもんね、うん、そういうのはね、
どうなんで、
はい、
なるほど。
いや先ほど伊藤さんがお話、ね、なさってて、
はい、
牧野さんの話してましたでしょ、
はい
はいはい、牧野さんと図鑑合戦っていうのがあったんですよ、うんうん、図鑑をたくさん出して、
うん、
そのライバルだった人が村越道夫さんって言って、
はい、
この辺の出身の方なんですね。
あ、なるほど、へ、
で本も何冊か出てたはずなんですけど、うんうん、今みんな絶版になっちゃって、
うんうんうん、
手に入らないんです。
なるほど、
その辺がね残念でと思って。
なるほど、そうか。でもね、牧野富太郎さんのライバルとしてみたいなのもあるから、はい、まあ牧野本から始めていただいてもありかもしれない、
はい、
伊藤聖光さんの、いやでもそうやって品揃えもすごい大石さんね、はい、やっぱりこうさりげなく考え抜かれて並べられてるわけですね。じゃあね、
すみません、はい、
棚作りみたいなのもやっぱこだわりあるんですか。
いやもう狭いっていうこともあって、
うん、
時々入れ替えるんですよ、
うんうん、
漫画のところと、まあ、文学並べてるところを入れ替えてみたり、はい、
うんうん、
まあ、シャッフルしてみたり、
それで変わりますもんね、見え方もね。
変わります。
いや思うに、
はい、置く場所で全然表情が変わるんで。
本当ですよ、 DJ ですよ、 DJ、はい、本当に、
はい、
並びで変わる。僕思うに、だからそのアトロックブックフェアのこの空間もさっきね、フラッシュゴードン本で、はい、ファックスフォン指導がこっちにらんでてってけど、これもやっぱりその森田芳光前映画とか、その顔がこっち向いてるやつをここに面出ししていただくことでグッと引きつけるとか、はい、多分そういう効果もお考えなんじゃないかなと思って、
そ そんな何も考えてない
です、ね、何もすいませんね、フラッシュゴードンも、フラッシュちょっと推し消防さんぜひフラッシュゴードンも買って、これ二度と出ない本だからね、これね本当に貴重、
おすすめします
貴重本ですからこれね、はい、さあということで、大変な中ね、本当にアトロクブックルフェアの参加していただいて本当にありがとうございます。もう僕もちょっと陽平さんに負けずに伺わないといけない、
うん、
はい、
うん、
ありがとうございます。
ということで、ここまで推し消防の大井さんお話伺いました。大井さんありがとうございました。
お待ちしております。
はい、はい、伺います今後ともよろしくお願いします。大井達夫さんでございました、
ありがとうございました。
さあということで、
はい、アトロクブックフェアですね、現在全国58の本屋さんが参加してくださっているということなんです、うん、全国の開催店舗は番組の公式サイトから飛べる専用のページにリストがあります。開催日程などはお店の方に直接お問い合わせください。そしてこのフェアに参加希望の書店さんは番組アドレス utamaru@tbs.co.jp まで気軽にお問い合わせください、はい、そろそろ募集締め切り近づいていますのでね、うん、ご検討されているお店はお早めにお願いします、はい、
そちらのお店の費用は一切かからないということになっておりますので、はい、
もう本当に気軽に、はい、気軽にお願いします、
うん、ね、だしこの間僕大阪でその3店舗回りましたけど、本当に店それぞれ違う展開違う個性があって、ね、リスナーの方にもね、そのブックフェア巡りでも面白いから、
うんうんうん、
ぜひ推し消防さんも含めてね、私も伺いたいと思いますし、はい、やってるうちに行ってください。どこがやっててどこがもうそろそろ終わるとか、そういうのは番組ホームページに書いてありますんで、そちらを見てみてください。以上アトロクブックフェア現場レポートでした。来週もこの時間のどこかの曜日でお伝えいたします。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。